に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第338回です。
プロ野球開幕、そして競馬は春の G1 シーズン到来、中の人も追っかけるのが大変ですね。そしてアニメのウマ娘はもうすぐ最終回、アプリのウマ娘の育成も大忙しです。
この数日で、ようやく B ランクのウマ娘の育成ができるようになって、結果を残せるようになってきていますね。クラシック3冠はなかなか日本ダービーか菊花賞のどちらかで勝てないし、ティアラ3冠は桜花賞と秋華賞はどうにか取れても、オークスが取れなくて2冠までしか取れていませんが。
今のところ、ダイワスカーレットとエアグルーヴがティアラ2冠、シンボリルドルフがクラシック2冠で止まってますね。それぞれ残りの1冠、本当にわずかなところで勝ちを逃しています。ちなみに幻の3冠、アグネスタキオンはまだ育成をあまり本格化させてません。
余談ですが、競走馬の方のダイワスカーレットも桜花賞と秋華賞の牝馬2冠、オークスは官房で回避しているので、アプリゲーム上で中の人が育成しているダイワスカーレットと同じような経歴になっています。さらに余談。競走馬のアグネスタキオンはダイワスカーレットの父親ですが、怪我さえしていなければ3冠は取れただろうと言われています。ウマ娘で幻となったダービー出走、その先の3冠制覇という夢を見ることもできますね。
まあ、そうそう簡単に夢を見られるほど、ウマ娘の育成って簡単ではないような。
今のところほぼ課金していませんが、勝ち馬投票権を買わない代わりに、ウマ娘の廃課金ユーザーにならないか、監視が必要ですね。
それでは、今回のニュースです。
23日、Android スマートフォンの一部のアプリケーションでアプリが起動しないという事象が発生しました。複数のアプリベンダーのアプリで発生し、Google は WebView の不具合によりアプリが一部のユーザーにおいてクラッシュする不具合を把握しており、現在、影響範囲の検証及び復旧に向けて作業中とのコメントを発表しました。同日午後に Google は Android システムの WebView の最新版を公開。これをインストールすることで一部のアプリが起動できない不具合が解消するとしており、WebViewおよび Google Chrome のアップデートを行うよう案内をしています。
複数のアプリ、多数のユーザーでアプリを立ち上げてもすぐに強制終了して使えない、という申告が相次いでいましたね。結局、Android システムの WebView に不具合があるとして、それの修正で解決したわけですが、ちょうど同じタイミングで、KDDI の格安サービス、ポギョのトッピングアプリの配信もストップしていました。これが関連したものであるかは不明ですが、 同日夕方には配信を再開していたため、何かしらの関係はあったのかもしれませんね。
NTT ドコモの回線契約を解約する際、これまでは基本的にドコモショップを訪れる必要がありましたが、同社ウェブサイト上で解約できるようになり、オンラインで24時間、いつでも解約する方法が用意されました。解約は、ドコモオンライン手続きというページから申し込めます。手続きには D アカウントが必要です。ただし、異なる名義間のシェアグループの代表回線を変更する場合、一括請求の代表回線を変更する場合、あるいはドコモ光とペアになっている回線の解約、契約者が亡くなった場合の解約については、引き続きドコモショップでの手続きが必要とのことです。
先日、解約に関するページが検索エンジンでヒットしないよう、ノーインデックスタグが設定されていたとして叩かれていましたが、正式にウェブから解約手続きをできるようにしたようですね。ショップの訪問を減らすための手続き方法の変更の一環ではあったのかもしれませんが、新しいサービスが登場するタイミングですから、契約の流動性を高めることや、手続きの簡便性を考えると、いい流れですね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
NTT ドコモは、3月26日開始の新料金プラン、アハモで、ドコモユーザーが手続きする場合に、エラーメッセージが表示されることがあることを明らかにしました。この不具合はサービス開始前から把握されていましたが、26日の受付開始までの回収が間に合わないとのことで、事前に予告する形になったとのことです。既存のドコモユーザーのうち、機種変更を行わず料金プランの変更だけを行う場合、また、契約中の回線でモバイル通信により手続きを行う場合、この2つの条件に該当する場合、手続き完了ボタンを押すと、ブラウザ上で通信できないといったエラーメッセージが表示されて申し込み完了画面が出ないとのこと。エラーメッセージは出るものの申し込みは成功しており、B アカウントに登録したメールアドレス宛に手続き完了を知らせるメールが届くとのことです。なお、B アカウントにドコモのキャリアメールを設定している場合は完了メールが届かなくなるため、事前に連絡先メールアドレスを変更するか、完了通知送付先のメールアドレスを指定するよう案内をしています。エラーメッセージが出ても手続きは完了しており、マイドコモやアハモのサイトで契約状況の確認はできるとのことですが、エラーの発生を回避したい場合は、契約回線を使用する端末でも Wi-Fi 経由で手続きを行うか、固定回線のパソコンから手続きをするよう呼びかけています。エラー発生の原因としては、手続き完了時にユーザーの契約回線が一旦ドコモのネットワークから切断され、再接続しようとしてもうまくいかないためであるとしています。
アハモはもともと、ドコモとは独立したサブキャリアとして運営されるはずだったとされていますが、それを急遽ドコモの1プランとして組み込んだことで、様々な部分を急いで作り変える必要に迫られました。今回の不具合も、そういった仕様変更に起因した問題という感じがしますね。 ーが出ても、手続き自体は完了しているので問題はないんですが、ちょっと不安になってしまうのは否めません。そのうち修正が完了するとは思いますが、手続きは Wi-Fi 経由で行うのが無難ですね。
NTT ドコモ、KDDI、沖縄セルラー、ソフトバンクは、災害用音声お届けサービスを2022年3月31日をもって終了することを明らかにしました。終了の理由としては、類似のサービスが多く登場したことを挙げており、音声でメッセージを伝えたい場合はプラスメッセージなどのアプリサービスを利用することを呼びかけています。なお、災害用伝言板は今後もサービスを継続するとしています。災害用音声お届けサービスは、大規模な災害時に携帯電話で録音したボイスメッセージをパケット通信で相手に送信できるというもので、声で安否を確認したいというニーズに応えて登場したサービスでした。
この10年で、災害時のサービスも充実してきたと思いますが、そろそろ整理していく時期に来ているということなのかもしれませんね。使わないに越したことはない災害用サービスですが、いざという時にちゃんと使えるサービスの維持は必要なことだと思います。今回のニュースは、以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介いたします。
ゆくもば第335回を拝聴、定期配信の復活楽しみにしておりました。編集環境のトラブルからの復旧お疲れ様でした。 IIJ ミオでドコモと AU のネットワーク切り替えが可能になったお話、番号を変更しなくて済むのは良いですね。私も変更してみたくなってます。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、3月9日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。3月26日分のタックポッドキャストの配信は、環境トラブルで配信が遅れられたとのことですが、ゆくもばのトラブルよりも結構大変だったようで、復旧本当にお疲れ様でした。
ゆくもば、第336回を拝聴。楽天モバイルと福井ケーブルテレビの話、楽天と日本郵政の話、なんか自宅は楽天ですね。郵便局にピンクの上りがはためく日も近い。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、3月15日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、再びコメントありがとうございました。楽天と日本郵政の提携の話、郵便局に楽天モバイルのカウンターができるとのことですけど、それはそれでどうなってしまうんだろうなという感じがするんですよね。
ゆくもば第336回を拝聴。LP ガスメーターの検診機材、我が家も今年携帯電波タイプに変わりました。ただ、県外気味のため、10年持ちますってバッテリーが2ヶ月で切れて再びホームゲートウェイのアナログポートへ帰ってきました。電気のスマートメーターは電線使ったりもするので OK みたいです。島徳さんから3月15日にコメントを頂戴いたしました。
島徳さん、コメントありがとうございました。通信状態が悪いとリトライが頻発してというのは想像できますが、そこまでバッテリーを消耗してしまうこともあるんですね。 IoT の思いがけない弱点だと思います。
ゆくもば第337回を拝聴。ダイナブックのクロームブック欲しいです。かっこ笑い。ついに新幹線の公衆電話もサービス終了ですね。漏洩同軸ケーブルによりトンネル内でも通信を実現した技術、すごいですよね。関係者の努力に敬服いたします。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、3月22日にコメントを頂戴いたしました。
再び天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。本来は漏洩させずに長距離伝播するための同軸ケーブルに、穴を開けてわざと漏洩させるという発想の転換はすごいですね。ちょっと天の弱な感じもしますが。ダイナブックのクロームブックですが、法人向けとはいえ、そのうちに一部で流通しそうな気もするんですよね。
といったところで、今回のコメントの紹介は以上です。次回のご紹介は、4月下旬を予定しています。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。